和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は新日高町の話題です。長い歴史を持つ三井市羊羹でおなじみ、八木菓子舗の代表でいらっしゃいます八木和弘さん、そして涼子さんご夫妻に話を伺っています。
よく母から言われたのは、お前が美味しいと思う羊羹を作ればいいんだよっていうことはよく言えましたんで、で自分の美味しいと思うのは親父の羊羹食べてましたから、
はい、
親父の味なんですね。それを目指してるんですけども、なかなかねそこまではま到達しないんですけども。
あ、そういうもんですか。
だからもう常にその味を追求してますね、今でも。
いやでも本当に僕はあの栗羊羹もあるじゃないですか。で僕いただいてもですね、栗羊羹がもったいなくてずっと食べないで賞味期限ギリギリになってからでいただくんですよ。それぐらい僕ねやっぱり憧れました。
ありがとうございます。
栗羊羹、
はい、どうぞ
いただいていいですか。
どうぞどうぞ。
うわ、
神聖な羊羹です。賞味期限ギリギリじゃ。
いや、それはあの私の勝手なですねもったいなさのゆえにそういうふうにしてるんであって、じゃあ栗羊羹をちょっといただきます。羊羹の中に栗がいっぱい入ってます。じゃあいただきます。うん、これですね、この栗の味をそのままね、甘みのある羊羹の中に出すというか残しておくっていうこの作り方、これ素晴らしいですね。
そうです。 なかなかそのバランスがね、どっちがちょっと出ちゃっても悪いんで、
そうです
、まあ、ちょうどいいくなるようにしてますけども、
あの栗のね美味しさが羊羹に負けてませんから、
ね、
羊羹の甘さに、
これ
はすごいですね。あとはもう本当に三井市羊羹というものもありますし、本当に種類がたくさんあります。今おっしゃったこだわりの部分で、例えば小豆は、
そうですね、もうずっと十勝さんを使ってますね。
はあ、はい、やっぱ小豆と十勝さんでないとダメですか。
そうですね、あのまあ、もちろん品質 もう、うん、収穫量も安定してますしね、
はい、
どうしても小豆がもう味の要ですから、
はいはい、
安定がしないと困るんですね、うん、それでまあ十勝さんに決めてますけど、
十勝さんの小豆をずっと使って、
はい、
でこれやっぱり美味しさに伝わってます。それからあと稲の寒天、
はい、寒天は、
まあ、稲って長野でしょ。
長野ですね、そこが本場なんで、
はい、ええ、あ、そうですか。
そこからずっとそこの寒天をずっと使ってますね。
はあ、はあ、それから白皿と、
はいはい、
これもこだわりですね。
そうですね、あの普通の砂糖じゃなくて白皿っていうのを使ってます。まあ味がちょっとあっさりめで、うん、甘さがしつこくない味になるんですよね。それで白皿を使ってますけども。
はあ、じゃあこれはずっとも先代から変わらぬ。
いえ、先代はね、多分普通の砂糖だと思うんですけれども、はい。
じゃあこの白皿糖は、
はい、
4代目になったから
ですか。そうですね、一応まあ今の小豆もだいぶ味変わってきてるんですよね。
十勝の小豆も。
そうです、品質はもう変わってますね、明らかにね。
どんな風に変わったの。
昔のはもっと色が濃くて、まあ味も濃かったんですけれども、今最近のはまあ温暖化のせいか色も薄くなって、
はい、
味も割とこう上品な味になってきてるんですよね。
あ、じゃあその変わってきたといっても、あのいいようにいい風に変わってきた。
そうですね、うちにしてみてはいいんですけどね。はい、
でもそういう意味で、はい、
はい、まあ毎年その天候で随分品質が変わるもんで、うん、
はい、
そこが一番大変なところなんですよね、
うん、
で、
素材を生かしたこの三井市羊羹ですけれども、やっぱそういう意味では最高のそのなんていうんですか、あんというかね、こしあんができるわけですね。
まあ 日々そういうふうになるようには努力してますけども。
奥様今そういう社長のそのこだわりに対しては、
やはり小豆がの不出来不出来でもう常に何ていうかしらね、あんこの味が変わるので、でまた新物からそれを翌年の9月まで使わなくちゃいけないので、はい、そのまあ熟成しつつ劣化していくのを見極めながら、はい、もうお水の温度あの時間そういうのを今はもうデータのようにして管理して、それでもなんか日々迷っていて、うん、苦労しているのが見えます。でやっぱり今の皆さんはあっさりしたものを求められるんですけれども、その中でもなんていうのかな、時代に合った味になってきているのではないかなと思いつつ、うん、やっぱり昔食べた父さんの小豆が、あ、羊羹が一番おいしいんだよなって言ったりもするんですよね。
はいはい、それお客様が、
うん、いや、こちらの方が、
社長が、
社長が、
和人さんが
言うんです
ってことは、うん、そこまでこだわって頑張ってらっしゃっても、うん、やっぱりお父様の味にはまだ、
うん、そう、まだだっていうことを、
そう思ってます。
で、来年でちょうどあの50年経つんです、
はい、ええ、
で歴代の方はみんな50代で亡くなっているので、
はい、
短命だったんですよね、うん、でお父さんも53で亡くなって18から継いでまして、ええ、まあ、一番三井塩館においては貢献している人ではないのかなと褒めてあげてるんですけれども、いや、まだまだと。
社長おいくつですか今
67。
若い。
いえいえ、
あ、今じゃあってこと、奥さんもおっしゃったように一番歴代4代目が一番長く携わってらっしゃるわけですね。67、社長若い。
いい、そんなことないですよ。
私72なんですけど。
いや、若いです。
あ、
若いです。
お互いに若いわ。言い合ってますけど。
いや、
まあ、よかったらお互いに若いね。いや、年寄りだねって言われる以上。そうか、社長帰り羊羹いっぱい買って帰りますから。
お願いします。
いや、でもやっぱりそういう伝統の味をね、守り続けるご苦労ってのはどんなところありました？
いや、まあ、大変でしたね。やっぱり皆さん古川のファンの方々からいろんなこと言えますんで、
はい、
迷ったりなんかしますしね。
あ、やっぱりおっしゃいますか、お客さんは。
随分言われますね。ただ、まあ、初めの頃はね、うん、もう、まあ、大変だったんですよね。その試行錯誤で、うん、親父が急に死んだもんですから、なかなかそのすんなりとね、昔の味っていうふうにはいかなくて。
そうですよね、
随分苦労しましたね。そういう面では。
それではこの続きはまた明日です。番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp、 genki@stv.jp、ファックスは011-202-7290番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。